人間はこの大脳皮質で、ものを考える動物なんですね。それでこの大脳皮質で、考えるものっていうのは目とか耳から入ったですね情報によって、自分の頭の中で、その考えを構築するんですね。ですから、その人にですねものを伝える人例えば直接的にはマスコミメディアですね、それから教育という点では学校ですね、それから社会では専門家いわゆる先生と言われる人たちが主にその人にものを伝えるんですけども、そのこの伝え方って難しいわけですね。一番やっぱり良くないのが明らかな嘘を最初から言うっていうのはこれ良くないんですけど、これは割合とすぐバレるんで、よほどの人は嘘をつくこともあるんですけども、それ以外の人はあんまり嘘はつきません。結果的に嘘っていうのがあるんですね。これが結果として事実を相手が間違って、考えてしまうことを承知で伝えるってやつですね。それからこれは承知かどうかがよく分かんないって時あるんですよ。アホで、伝えたか、もしくはもっと難しくて解釈が間違って伝えちゃったっていうことありますので、結果として、嘘が伝わるということの原因はですね、伝える人が善意である場合もあるし悪意である場合もあると、こういうふうに考えるべきでしょうね。あんまり極端にやっちゃいけないですね。私の人生で一番大きな僕の人生に問題が起きたのは、NHK が1972年ぐらいですかね、石油がもうなくなるっていう報道をしましたね。だいたい30年で石油がなくなるともう毎日のように報道しました。それでこれによって多くの人も間違えましたし、それから家庭のご婦人はですねとにかくトイレットペーパーなくなったら、家族がトイレにも行けないっていうんで慌ててトイレットペーパーを買い漁った、私なんかは、間違って大学出た途端だったもんですから、間違って原子力の方に行っちゃったと、それで私は個人としては25年の人生を無駄にしましたけれども、これもやはり報道がですね間違っていたわけなんですね。それからこの前同じような年代の人に話をしてたらですね、その時その人は高校生ぐらいだったらしいんですね。ですから僕よりか10年かぐらい若い人なんです。その人はですね先生が繰り返し君たちが社会で活動している時にはもう石油はないよとこう教えたらしいんですね。その高等学校の先生は多分真面目に、僕もその時間違ったわけですから、その先生も間違って、NHK の報道を聞いたっていうことになりますね。もちろん NHK ばかりじゃないですよ。それは民放もそうなんですけども、私はその頃 NHK は信じてたんですよ。本当のことを国民のために言ってくれる、だから受信料を払ってもいいんだって、そういう頭の仕組みでしたからね。それですっかり騙されてしまったんですが、それから長寿でですね、いろいろ自分がエネルギーの専門家になって、調べてみると、実はその1960年ぐらいからですね石油の値段を上げようとするセブンシスターズってあの頃言ったんですが、国際石油資本がですねいろんなところに金を配ったり活動してですね石油がなくなるっていう雰囲気を作ったわけです。その原因が、1バレル2ドルだった石油を10倍の20ドルにしようという計画だったわけですね。で、問題はこの計画を報道した NHK が知っていたかっていうことなんですね。知っていたと考えることもできますというのは私が分かったわけですから、その後10年、あの放送があった1980年代には分かったわけですから、私は10年ぐらい後にはですねいろんな本を読んだり情報を集めたりしたら、これは石油がなくなるっていうのはただ単に嘘ついたんだと、嘘ついたっていうか仕組みだったんだと、国際石油資本が単に石油を上げるために石油がなくなるということをばらまく、その最後がウタントその当時国連の事務総長でしたけど、事務総長のウタントが国連演説をして石油がなくなるといい、マサチューセッツ工科大学のメドウス教授がですね成長の限界という本を書く、これがもう一斉に日本に宣伝される。しかし後になって僕がそのメドウス教授の書いた本をですね日本語じゃなくて英語で読んだらですね、そんなこと書いてないっていうかですね、特定の家庭のもとに計算したらこうなるんだけれども本当かどうか分かんないっていうようなこと書いてあるんですね。ですから もちろんそれを読んだ NHK の、まあ、偉い人はですね、ちょっと待てと、これをこのまま報道していいかどうか分からないから、まあ、逆の面も報道 しなきゃいけないねと、放送法第4条に書いてあるように逆の立場、石油はそんなにすぐなくならないと、まあ、その当時例えば、まあ、まだシェールオイルが見つかってはいましたけど、実用化するかどうか分からなかった時代ですから、まあ、30年ってこう書いてあるけど、国連とかなんか言ってるけど、まあ、100年とか200年は持つかもしれないから、少し幅を持たせて報道した方がいいよと、まあ、いうふうに言うのが妥当だったかもしれませんね。今ではまあ4000年、まあ、シェールオイルとかそういうの見つかっておりますから、4000年と言ってもいいし、1万年と言ってもいいような状態なんですが、まあ、そういう報道が正しかったでしょうね。それじゃあ、あの時にその石油が30年でなくなるっていうことの言いですね、学校の先生がそれを受けて、その受けて報道した学校の先生も問題はあるんですが、まあ、判断、そうした学校の先生が全部、高等学校の先生が全部ですね、英語の原著を読まなきゃなんない、もしくは国連に行って調査をしなきゃなんないってことになるんですが、やはりそういうことをしないでいいように NHK が国民から受信料を取って、その石油の情勢について報道してるんじゃないかと思うんですね。まあ、現在のウクライナ報道もですね、 NHK 見てると、まあ、NHK は本当に国民の代わりにですね、ちゃんと海外で取材してるのかな、アメリカの論文読んでるのかなっていうふうに思うぐらいなんですね。現在のウクライナ情勢もですね、私なんかがこれはネットで読む範囲で十分に NHK の報道がちょっとおかしいんじゃないかと思うような内容ですんでね、まあ、そういう点ではやはり NHK がもしかしたら意図的に石油危機というのを煽って視聴率を上げるための工作をしたのかな、もしかしてもっとひどければ、これは検察庁が調べなきゃいけないことで、僕なんか軽々しく言えないんですけれども、しかるべき石油使用のお金がですね、かなり大量に NHK に流れたとも考えられるんで、これはもう犯罪になりますからね。ですから、背任罪みたいなのになりますから、これはまあ本当は警察が調べたり、それからもしくはその情報公開制度みたいなものがあってですね、もう1970年って言うと、今からもう60年前になりますんでね、まあ、そのくらい前のことはもう情報を次から次と公開しなきゃいけない、少なくとも NHK だとか官庁だとか、そういうふうな公的なところはですね、まあ、50年過ぎたら情報を公開しなきゃいけないぐらいの法律がいるんでしょうね。まあ、いずれにしてもそうだと、そうするとその情報の嘘っていうのは最近も非常に言われてるわけですよ。我々はもう判断の根拠を失いつつあるわけですね。っていうのは、人間が何かこれがこうであるとか、あれがあである、例えば今のウクライナ戦争だったら、戦争がどっちが仕掛けたのか、これもですね、私なんかがわずかなネット上でアメリカのそういう専門 の 本地がな雑誌とかそれ書いてあるやつを見ると、どう見てもウクライナ側からっていうか、アメリカ側から仕掛けた感じなんですね。だけどアメリカ側から仕掛けた感じなんだけど、日本のテレビは全く違うこと言ってるし、政府も違うこと言ってるし、それからどうしても大統領の来歴だとか、今までの思想だとか政治を見るとですね、まさか大統領がウクライナの愛国心というか、国を守るという意味で今度の戦争になるきっかけを作ったかと、まあ、例えばロシア人の暗殺とかそういうこと言ってるんですが、まあ、そういうことがなかったかっていうのはですね、やっぱりかなり慎重に、まあ、NHK なり政府なりが言ってほしいと。今外務省っていうのがですね、国民に対する広報義務というのを負ってないような言動をしてますけど、本当は外務省はですね、日本の外交に関するいろんなそういう情報をですね、伝える役割にあるわけですね。まあ、厚生労働省っていうと、みんなが厚生労働に関する行政の問題をですね、例えば流行病が流行ればですね、これはどうするかとか、専門家会議の内容とかいうのを公表してるわけですから、まあ、そういう点じゃあ外務省がですね、今度 のウクライナ戦争のいきさつですね、これについてまあ詳細に発表するのは、あるいは外務省かもしれません。それで外務省とか厚生労働省とか環境省とか、そういう公のところがそういうものを発表しにくいというんであればですね、まあ、例えば環境だったら環境研究所、まあ、そういうのに相当する国立環境研究所に相当する国立感染症センターもそうですね、 それからそういったものの外務省関係がよく知らん、分かんないんですけど僕は、そういうところで発表してですね、国民にできるだけ詳細なデータを出す、もしくはですね、実は昔はそういうのを大学の方で担当してたんですね。だけど最近大学は国からの研究費をもらわないと活動できなくなっちゃったんですよ。で、国からの研究費をもらうってことは国の政策と一致しなきゃならないので、大学の先生の研究とか大学の先生の発言はほとんど官報と同じになっちゃったんですよ。国の発表と同じになっちゃったんですね。まあ、それがいろんな点でまた日本人がですね、正しい情報を得るのを妨げてるわけです。したがって、まあ国民が正しい情報を妨げてるのは、第一に NHK、 第二に政府、第三にいわゆる先生と呼ばれる人になると思うんですね。まあ、これを早く立て直さないとですね、何のための日本なのか、何のための民主主義なのかが分からなくなる。まあ、この典型的で非常に分かりやすい例が、まあ、石油危機で石油がなくなるという報道だったということですね。